77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。4月16日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、4月もあっという間に中旬ですよ。まあ、新生活スタートされた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、だいぶ過ごしやすいようになってきましたし、まあ、私も時間があるとき、最近近所を散歩しながら、あれ、いつの間にかここにお店ができてるなんて新たな発見を楽しんでいます。まあ、これでですね、コロナも早く落ち着いて生活しやすくなるといいですよね。まあ、さて、そんな中、今日のオープニングナンバーは名探偵コナンメインテーマ、ヒーローの弾丸バージョンをお届けしました。まあ、コナン1年待ってましたと楽しみにしていた方、たくさんいらっしゃると思います。まあ、コナンをはじめ公開延期になっていた作品もこれから公開日が決まり上映されていくようですので、まあ、映画楽しみましょうね。まあ、コナンも後ほどご紹介しますのでお楽しみに。今週も映画、そして映画の話題の30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、話題作2本からご紹介しましょう。まずはレッドスネーク。イラク西部の少数派ヤジディ教徒の村に両親と兄と弟と暮らしているザラ。まあ、彼女がこの物語の主人公なんですが、まあ、絵の勉強をしながら夢を膨らませていた。そんなある日、イスラム過激派組織 IS に村を襲われ、最愛の父親を目の前で殺されてしまい、家族とも生き別れ、ザラは奴隷として IS のメンバーに売られてしまいます。まあ、一方、クルド人を支援している連合軍には各国の女性だけで構成される蛇の旅団と呼ばれる特殊部隊があり、IS は古い言い伝えで女性に殺されると天国に行けないと信じていることから、この蛇の旅団を恐れていたんですね。まあ、そして囚われの身となっていたザラは命からがら IS の元を逃げ出し、この蛇の旅団に助けられ命を救われた。もう彼女は母と兄と再会し、まあ、連れ去られた弟を救うためこの部隊に加わることを決意し、兵士になるための厳しい訓練を受けます。果たしてザラは無事に弟を救うことができるのでしょうか、という2015年にフランスでイスラム過激派テロリストが起こしたシャルリー・エブド襲撃事件で同僚を犠牲にした経験を持つカロリーヌ・フレスト監督が長編初監督作品として挑んだ作品です。まあ、実話を元に描かれている作品だけに本当に見ていて辛かったんですが、まあ、このような作品から目をそらしてはいけないとも改めて感じました。まあ、命がけで立ち向かう女性たちの勇気は本当にすごいですよね。もう私にはもう絶対真似できないと思いました。まあ、こういう作品はどちらかというと見るのが辛いと避けてしまいがちになると思うんですが、まあ、こんな事実が世界では起きているんだということに向き合うことも大切だと思うんですよね。まあ、私も避けてしまいがちだったのですが、戦争をテーマにした作品を見れば見るほど知ることの大切さを学びました。映画レッドスネークは全国順次公開中、長崎は公開未定となっておりますので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。続いては映画ドリームランド。1930年代テキサス州の荒れ果てた田舎町に暮らす17歳の少年友人。彼の家は農場を営んでいるんですが、世界恐慌がもたらした大不況とひどい干ばつの影響で そんなあって、もう家計は本当に苦しいんですよね。まあ、そんな彼には優しいお母さんと妹がいるんですが、まあ、お父さんは友人が小さい時お母さんと離婚してしまって、今では新しいお父さんがいるんですけど、まあ、このお父さんと折り合いが悪く、送ってきたハガキでメキシコにいるであろうという、まあ血のつながっているお父さんを今でも慕っているんですよね。まあ、そんなある日、地元の銀行が強盗に襲われ、巻き添えになったショーツの命が奪われるという大事件が起こります。指名手配されたのはアリストン・ウェルズという女性。まあ、警察は彼女に1万ドルの賞金をかけ行方を追います。ある夜、友人は夜中にこっそり家を抜け出し、納屋に行くと、そこにいたのは足に大怪我を負った指名手配犯のアリソンだったんですね。まあ、あまりの衝撃的な出会いに驚く友人に、アリソンは、私は人殺しじゃない。助けてくれたら真実を話す。と言い、友人は彼女を危険だと思いながらも、傷の手当てをし、このまま納屋にかくまうことにするんですよ。まあ、それ以来、捜査の包囲網を交わし、自由をつかみ取ろうとするアリソンと、希望に満ちた新天地への憧憬を膨らませる友人。いつしかそれぞれの事情で、夢見る場所を共有した二人は、世間には許されない親密な関係を育んでいく中、捜査の手は忍び寄ってきます。果たして二人はドリームランドへとたどり着けるのでしょうか？というアメリカンニューシネマの名作、俺たちには明日はないにインスパイアされたというこの作品なんですが、もうまさにこの映画を思い浮かべました。アリソンを演じるのはマーゴット・ロビー。まさにこの役ぴったりだなと思いました。まあ、この作品、映像も美しいので、映画館の大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。映画ドリームランドは全国順次公開中、長崎は公開未定となっておりますので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画砕け散るところを見せてあげる。18歳の真っ赤な嵐は、俺の父さんはヒーローだった、いつか絶対父さんのようにヒーローになってみせる、と彼が生まれる数日前に車ごと川に落ちた一家を救出し、自分は力尽きて流されてしまった父を誇らしく思っていました。そんなお父さんの過去に話は遡っていきます。25年前、真っ赤な嵐の父清澄が高校3年生の時のこと。清澄は学年一の嫌われ者と呼ばれて、みんなからいじめられている一人の1年生の女子生徒ハリと出会い、正義感の強い清澄はそんな彼女を放っておけず、いじめから救い出そうとするんですよね。まあ、そして清澄はハリと接したところ、いつも前髪で隠している顔がもうすごく可愛くて、きちんと話せば面白い子だと気づき、ハリにもっと自信を持つように励ますんですよね。まあ、そんなハリは清澄にヒーローみたいと憧れの瞳で見つめて、自分も強くなって戦いたいと打ち明け、二人は心の距離を縮めていきます。しかしハリには誰にも言えない秘密があり、ハリを守り抜こうとする清澄にも恐るべき危険が迫るという、アニメトラドラゴールデンタイムの原作者竹宮優子さんの同名小説を映画化した作品です。清澄を演じるのは長崎ロケでも話題になりましたよね、坂道のアポロに出演されていた中川大志さん。ハリを元 E-Girls のメンバーで今や女優としても大活躍の石井杏奈さん、真っ赤な嵐を北村匠海さんが演じるほか、堤真一さん、木野花さん、清原果耶さん、矢田亜希子さん、原田知世さんなど豪華キャストが出演しています。まあ、この映画ですが、青春恋愛映画かなとこう思って見てたら、まあ、後半からガラッと雰囲気が変わってしまって、ちょっと正直びっくりしてしまったんですが、まあ、なんといっても俳優さんたちの演技がすごかったんですよ。まあ、特に堤真一さん、まあ、圧倒的な演技力はもうさすがだな と思いました。まあ、この作品は見る人それぞれどのジャンルの映画に捉えるんだろうななんても思ってしまいました。まあ、私はやっぱりこうラブストーリーなのかなと思いましたけど、皆さんはどう感じるんでしょうかね。映画砕け散るところを見せてあげるはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いてご紹介する作品は劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸。今回は世界最大のスポーツの祭典ワールドスポーツゲームズ、略して WSG の記念すべき東京開催を迎えようとしている日本が舞台。その開会式に合わせて世界最高時速1000キロを誇る世界初の真空超電動リニアが新名古屋駅と東京に新設される芝浜駅間に開通することが発表され、世界からの注目を集める中、大会スポンサーが集まるパーティー会場で起こった事件から相次いで企業のトップが拉致されるという事件が起こります。まあ、そしてその裏には事件を監視する赤井秀一と赤井からの指令を待つ FBI たちもいるんですよね。まあ、コナンの推理により15年前にアメリカのボストンで起きた WSG 連続拉致事件との関連性が浮かび上がり、当時の事件も FBI の管轄だったことが判明します。果たしてこれは偶然なのか、世界中から大勢の人たちが集まる日本で一体何が起ころうとしているのかという劇場版名探偵コナンシリーズの24作目がいよいよスクリーンに登場です。楽しみに待ってたっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、私もその一人なんですけれども、まあ、今回この映画の登場するキーマンの赤井ファミリー、長男の赤井秀一、次男のプロ棋士の羽田秀吉、そして女子高生探偵を名乗る妹の世良真澄、そしてお母さんのメアリーとこの4人が絡んでくるわけなんですが、もうとにかく面白かったとこう素直に言葉が出てしまったんですよね。まあ、物語の展開もそうですし、なんといっても迫力のアクション、まあ、アニメでこんなにもハラハラドキドキ興奮させるアクションに見とれてしまいました。そしてゲスト声優として浜辺美波さんも出演されていますので、浜辺さんのお声にも注目してみてください。コナン、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、現在公開中の映画ノマドランド、皆さんもご覧になりましたか。まあ、ベネチア映画祭で金獅子賞、トロント映画祭で観客賞とこう最高の2つの賞を獲得し、まあ、さらにゴールデングローブ賞で作品賞監督賞を受賞し、まあ、これからアカデミー賞には作品賞はじめ6部門がノミネートされるというまさに話題の作品ですよね。まあ、スリービルボードのオスカー女優フランシス・マクドーマンドが主演を務めていて、アメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を描いたロードムービーで、まあ、実在のノマドの人たちも出演しているんですよね。まあ、ドキュメンタリーとフィクションを融合したようなドラマで、主演のマクドーマンドさんもノマドの人たちに溶け込んでいて、まあ、本当にすごい女優さんだなと改めて感じました。私はですね、実はこの作品アカデミー賞を取るんじゃないかなとこう思っています。まあ、ノマドランドは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。まだご覧になられていない方もぜひこの作品は大きなスクリーンでお楽しみください。まあ、アメリカの大自然の映像美の中で流れる音楽がまたすっごく心に響くんですよ。今日はそのノマドランドのメインテーマオルトレマーレを聴きながらのお別れです。まあ、この曲約11分あるんですけど、まあ、お時間までどうぞゆっくりゆっくりお楽しみください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。